聖書の朗読をいたします。はじめに旧約聖書創世記第一章の一節から二章四節の前半までです。旧約聖書の1ページをお開きください。創世記第一章一節以下。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた。光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった。第一の日である。神は言われた。水の中に大空あれ。水と水を分けよ。神は大空を作り、大空の下と大空の上に水を分けさせられた。そのようになった。神は大空を天と呼ばれた。夕べがあり朝があった。第二の日である。神は言われた。天の下の水は一つところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ。種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ。そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった。第三の日である。神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、地を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて、地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった。第四の日である。神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ。神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神はそれらのものを祝福して言われた。産めよ、増えよ、海の水に満ちよ。鳥は地の上に増えよ。夕べがあり朝があった。第五の日である。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ。家畜、這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ。そのようになった。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものをすべて支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える 種を持つ草と草を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這う者などすべて命ある者にはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第六の日である。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された。これが天地創造の由来である。以上です。新約聖書はマタイによる福音書第28章の16節から20節、新約聖書の60ページをお開きください。マタイによる福音書第28章16節以下。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。お祈りを捧げます。作り主である私たちの神様、あなたから命をいただいた私たち一人一人、またこの日も礼拝を捧げています。今日もまた私たちはそれぞれの場所からあなたを仰ぎ崇めています。真心からの礼拝を捧げることができますように、神様の大いなる創造の御業を心から褒めたたえます。この主の日に全世界の教会であなたが讃えられますように、あなたの御言葉によってすべてのものが生み出されよしとされました。ただいま御言葉に聞きました。あなたの言葉の一つ一つによってこの世界のものが生み出されていった記事を創世記から聞きました。救い主、私たちの神であるイエス・キリストよ、罪人を招いてくださるその深い愛に心から感謝をいたします。あなたの負った十字架によって私たちは許されました。あなたがこの地上で最後に弟子たちに語られた御言葉をただいま受けました。あなた方は言ってその場から立ち上がって神の国の福音を伝えるようにと私たちにお命じになりました。神様、私たちはそのことができない弱い力のないものであります。自分一人ではどうすることもできない私たちです。神様、どうか私たちにあなたの大いなる力を授けてください。先週私たちはペンテコステ聖霊降臨の出来事を祝いました。慰め主なる聖霊よ、聖霊なる神様、 どうぞ私たちに豊かに注いでください。悟らせ、清め、最後まで導いてくださるその強い力を私たちは心から求めます。あなたが宿ってくださらなければ信じるものとはなれません。イエス様がキリストである、イエスは主であるということを告白するにも、聖霊の力なしに私たちはこの短い言葉さえも告白できないのです。三位一体の神よ、あなたの内なる交わりの中に私たちを招き入れ、永遠の命を授けてください。聖なる愛で私たちを満たし、新しい人としてください。父と子と聖霊に栄光がよよ限りなくありますように。イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。教会ではよく父と子と聖霊という言葉を聞きます。もし皆さんがですね、初めて教会にいらっしゃった時にこの言葉を聞いていたらどうだったでしょうか。まあどうだったでしょうかというふうに問うのもなんですけれども、一体この言葉は何なんだろうか、何を言い表しているんだろうか。父と子と聖霊、そう思った方もおられるかもしれません。今日私たちはペンテコステの次の週、三位一体の神を祝って礼拝を捧げています。特段三位一体ということを普段意識していなくても、私たちは毎週神様を礼拝しています。いや、毎日礼拝していると言ってよいと思います。そして今日は父と子と聖霊の三位一体の教義が制定された記念日であるというわけでもありません。私たちは教会の三大祭りの一つであるペンテコステを先週祝い、その翌週になぜ父と子と聖霊の神を記念するのでしょうか。そして今日三位一体主日は季節の変わり目でもあるのです。教会歴では今日境に新しい季節に入るのです。今私が季節と申し上げた言葉は教会歴特有の言葉です。私たちは季節という言葉は知っています。シーズンですね、四季です。この季節という言葉は1学期2学期3学期の季という字に節度の節と書いて、この教会歴のにおいて使う言葉となっています。新しい時に入るのだ。今私たちはそのようなところを旅しています。信仰者は旅人になぞらえます。私たちは神様の国を目指して旅をしている一人一人の旅人です。今日この三位一体主日を新しい季節とし、私たちは思い起こすと半年前にイエス・キリストの降誕と、また再び来られるイエス様を待ち望む再臨、そのことを覚えて対抗節アドベントを迎えました。でその後主イエスの降誕、降原、洗礼の出来事を覚え、そしてしばらく主イエスの降生活、以前は降生涯とも申しましたが、このイエス様の公の生活の記事を読み、2月に受難節に入りました。このレントの間、受難節レントの間は 主イエスの受難を覚え、イースターを祝い、その後は復活の主イエス様の足取りを覚えて礼拝が捧げられてまいりました。ちょうど私たちはこの受難節に入る頃から礼拝をお休みし、それぞれの場での礼拝に切り替えて教会生活、この教会歴の歩みを進めてまいりましたけれども、そして先々週はイエス様が天に昇られる記事に聞きまして、先週は残された弟子たちに聖霊が与えられたという出来事を記念して教会の誕生を祝ったばかりです。で、このようにしてアドベントから今日の三位一体手術までの半年間は俗に主の半年、あるいはキリストの半年と呼ばれています。イエス様がお生まれになった、そのことを記念する時から十字架と復活、昇天、そして聖霊降臨と、このイエス・キリストを中心とした歩みを聖書の中から私たちは聞いてまいりました。イエス様の生涯の歩みをたどりながら礼拝を捧げてきたわけですけれども、神様の愛のご計画、イエス・キリストの生涯、そしてペンテコステで聖霊を与えられたという半年間の締めくくりの日曜日が今日三位一体主日です。そして来週の日曜日から今年のアドベントの第一主日、今年は11月29日にアドベントに入ります。で、このこれからの半年間は教会の半年と呼ばれる季節に入ります。いわばクリスマス、イースター、ペンテコステというキリスト教会の三大祭りを中心に主の半年は教会の祭りの期間を過ごしてきましたけれども、これからの半年間は教会歴のお祭りのない期間、無祭期というふうにも言います。この教会の半年はペンテコステで聖霊を受けた教会が主イエスの呼びかけに応えてこの世界に福音を宣教していく、そういう期間です。ですから教会歴のこのお祭りはなくてもですね、世界の教会で広く守られていたり、あるいは日本キリスト教団が独自に定めている行事が続いてまいります。例えば8月の平和聖日、10月の世界聖賛美、新学校日、11月の生徒の日などがこの行事にあたる時です。さて話を戻しまして、三位一体の神様とは何だろうかと、どのようなお方だろうかと思われるかもしれません。この三位一体ということを突き詰めて理解しようとしたり、あるいは学んだりするということは非常に難しいことのように思われているのではないでしょうか。父と子と聖霊の神様とは、父なる神、子なる神イエス・キリスト、聖霊なる神という意味です。しかし私たちの信仰は唯一の神様に向けられています。決してこの神様は三人の神様がいらっしゃるという意味ではありません。私は三位一体をご説明するときにこのような例えをよく用いております。例えば、一人の女性がいたとします。この女性はですね、家庭があり、そして学校の教師の仕事をしていると、仮にします。この人が夫にとっては妻です。しかし、子供たちにとっては妻ではありません。母親です。そしてこの方が 学校に行って生徒たちを前にした時には妻でも母でもありません。先生なのです。しかしここでは妻と母と先生、教師という3人の人がいるわけではありません。この女性は一人なのです。三位一体も神様の三つの側面念頭に置きながら理解すると良いでしょう。そして教会は2000年の間父と子と聖霊の神を三位一体の神として礼拝し賛美を捧げ続けてまいりました。まず父なる神とはこの世界を創造され私たち人間をはじめとする命の創造者です。私たちの親であると言って良いと思います。そうすると私たちは神様の子供です。イエス様も神様の子供ですけれども私たちは神様の救いによってイエス様に結ばれて歩みを進めています。そういう私たち一人一人も神の子です。神様は私たちの完全なる親としていつも私たちのことを気にかけておられます。たとえ自分をもう誰もが理解してくれないそういうつらい苦しいことがあったとしても神様は今この時も神様は24時間私たちのことを気に留めて心を砕いて働き続けてくださっているお方です。素晴らしいお方です。私たちを大切にしてくださりそして神様は私たちを神の国へ招き入れてくださるお方です。私たちが今存在しているのはこの神様に向かって神様と共に生きるため私たちは神様のパートナーであり神の国を目指して長い人生の旅をしている途上にあると言えます。ここで一つ私たちは注意をしなければなりません。それは私たちが父なる神という時にそれがあたかも神様が男性であるかのように理解するということです。性というものを持つのは神様が創造された被造物つまり人間や動物などです。そして神様は霊なるお方ですから体を持ちません。そして神様や天的存在といいますが例えば天使なども性を持たないのです。聖書の中には神様のことを女性に例える箇所もあるほどです。例えば旧約聖書のイザヤ書の49章15節には女が自分の血のみごを忘れることができないように神様があなたを忘れることは決してないという言葉があったりあるいは同じイザヤ書の66章13節には母がその子を慰めるように神はあなたたちを慰めるという箇所もあるほどです。そして私たちが神様を父、まあ、あるいは母とか親と呼ぶことができるお方であるわけですけれどもそれは主イエスがそのように親しく神様のことをお呼びになったからなのです。その神様の子であるイエス・キリストは私たちと同じ人間の姿をとってこの地上にお生まれになりました。なぜ主イエスが私たちと同じ人間となってこの地上に来られたのか、それは親である神様を人間に伝えるということでした。神様は素晴らしいお方だ、神様は愛であるお方だ、そのことをイエス・キリストは私たちに伝える使命を持ってこの地上に来てくださいました。 神の国に人間はどうしたら入ることができるのか、どうしたら神のもとに行くことができるのか、主イエスはその言葉だけではなく行いを通しても私たちに示してくださいました。先日の説教でも申し上げましたけれども、イエス様はたとえお語りにならなくてもその存在をもって神様とはこういうお方なんだ、そういう雰囲気を醸し出していたと私は考えています。病気に苦しむ人がいたならば、そこにイエス様が近寄って癒し、悲しむ人に近寄って優しい言葉をかけ励まして、貧しい農民たちのところにも近寄って神の国の素晴らしさをお教えになられました。主イエスはいつも親である神様と一致して生きておられました。ですから言ってみれば、主イエスの言動を見れば必然的に神様がどういうお方かわかるのです。こうして私たちは主イエスを通して親である神様のことをより一層知ることができたのです。主イエスは神様のご計画のうちに苦難を受け十字架で殺されます。それは世界中の人間の苦しみや悲しみを一身に受ける初歩となられたのです。神様は主イエスをよみがえらせ、復活の主イエスは天に昇られました。そして今は神様と共におられるのです。それゆえに私たちは主イエスのことを子なる神とお呼びするのです。そして聖霊は神様と主イエスが私たちに使わせてくださったお方です。聖霊は私たち一人一人のうちに働いてくださって、主イエスの教えてくださった生き方へと招いてくださるお方です。私たちがたとえ道を踏み外そうとしても聖霊は軌道修正してくださいます。ある時は腕を引っ張り、ある時は背中を押して私たちを支えてくださる神様です。そして親である神様が招いてくださる神の国へと聖霊は導いてくださいます。聖霊の助けなしに神様と私たちは一致することができません。このようにして三位一体の神、父と子と聖霊はそれぞれの役割を持ちながら完全に一つであられるのです。私たちが信仰生活において父と子と聖霊という時には、この三位一体の神様の素晴らしい働きに希望を持っているのです。そして今日の聖書の箇所、新約聖書の箇所は、復活した主イエスが11人の弟子たちを励まして宣教に派遣する場面です。マタイの福音書では触れられていませんが、マルコの福音書を読みますと、この後主イエスは天に昇られるのです。マタイによる福音書の28章16節から読んでみたいと思います。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた、まあ、このようにして始まります。弟子たちは復活の主イエスにお会いしてひれ伏して、中には主イエスの復活を疑う者もいたと聖書は告げています。仕方のないことかもしれません。しかし私はその疑う者もその後まことの主イエスだということが分かったのではないか、心にいろいろな疑念が湧いてきてもイエス様を前にして誠の救い主だと悟ったのではないか、そのように思うのです。で、なぜ私はそのように思うかと言いますと、それはその後すぐにイエスは近寄ってきて言われたとあるからです。先ほどもこう申し上げました。 主イエスが病気の人や悲しみのうちにある人、そして貧しい農民たちに近寄っていかれたことをお話ししました。この近寄るという行為を見た疑っていた弟子もその仕草に主イエスを認識したのではないでしょうか。ちなみにこの近寄る、言語ではプロセルコマイと言います。プロセルコマイ、近寄る、近づいていく。この言葉は新約聖書に86回も出てくるんですね。そしてそのうちマタイの福音書には51回出てくると言いますから、マタイの福音書ではこの近寄る、近づいてこられる主イエスの姿、神である主イエスのお姿が頻繁に描かれていると言ってよいかもしれません。子である神様イエス様が御自ら近寄られるということは、神様もまた遠く、そして高いところに鎮座しているような神ではなく、人と人との間、私たちと誰かとの間に立って、同じ目線で愛の言葉、憐れみの言葉をかけてくださる神様です。そして主イエスは弟子たちに、18節のところです、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。三位一体の名で洗礼を授けることをお命じになりました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。なんと温かい言葉でしょうか。今日私たちが読んでいるマタイによる福音書28章はこの福音書の末尾にあたるところです。この福音書の最初には、生まれてくる神様の御子はインマヌエルと呼ばれるであろう、そう記された箇所があります。インマヌエル、神が共にいてくださる、共にいてくださる神。このマタイの福音書は共にいてくださる神様に始まり、共にいてくださる神様によって閉じられている福音書だということが言えるのではないかと思います。さて、三位一体の名で洗礼を授ける、私たちは洗礼を受けております。もしかしたらこれをお聞きになっている方で、それを考えていたり準備をされていたり、また洗礼という言葉を今日初めて知った方もあるかもしれません。洗礼を受けるということはどういうことでしょうか。それは神様の子供とされるということです。簡単に簡単に言うと、私たちは洗礼によって神の子とされたのです。そして私たちは神様の家族の一員とされることです。フィリピンの信徒への手紙の3章20節には、私たちの本国は、私たちの国籍は天にありますと記されてありますが、神様の本当の家族として登録されるのです。そして洗礼の水によって私たちの負い目を洗い清め、主イエスの死と復活に示された新しい命に私たちは生きるのです。また教会にあっては、すでに主イエスを信じている人々、天にある信仰の先立ちとともに結ばれるのです。マザーテレサはかつてこのように言いました。自分は神様の手に握られた小さな鉛筆のようなものです。神様が御手を動かされて その小さな鉛筆で字を書かれる。それと同じように、私たちにとって大きな存在である神様が私たちと共に生きてくださる。父と子と聖霊の三位一体の神と共に、私たちも新しい日々を歩み始めたいと思うのです。今日主イエスは皆さんに仰せになりました。あなた方は言って、神様だけではないんです。私たちも誰かのもとに近寄っていくのです。私たちも神様のように近づいていくのです。あなた方は言って、ここを何回読んでもですね、あなた方はそこに留まっていなさいと書いてあるのではないのです。かつて主イエスに癒された中部の男は、これマルコによる福音書をはじめこの記事があります。マルコの2章11節の言葉ですけれども、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われると、スッと立つんです。スッとそこを立って、スタスタスタッとそこを立って立ち去っていくのです。あなた方は言って、今日は私にも皆さんにもイエス様は語ってくださいました。あなた方は言ってというと、私はあの床を担いで行った男のようなものに自分がさせられた、そういう光栄を受けたという思いがしてなりません。私も決してスタスタッと何でも何でも前へ行くものではありません。腰の重いものです。なかなかそこから立ち上がろうとしないものです。しかしあなた方は言って、イエス様は今朝私たちに確かにこのように語ってくださいました。主イエスは今日私たちにも出かけて行って、神の国を伝えなさいと仰せになっておられるのです。お祈りを捧げましょう。今日は特に私たちは、洗礼を受けている方々は、ご自分が洗礼をお受けになった日のことを思い起こしながらお祈りしたいと思います。まだ洗礼を受けになっておられない方は、いつの日かこの恵みに共に預かれることをできますように私たちは祈り、またこの洗礼をお勧めしたいと願っております。祈りましょう。父子聖霊なる三位一体の神様、あなたの御名をたたえます。あなたはいつでも私たちと共に寄り添って、この弱い私を、この重い足取りの私を、そしてどうしてよいかわからない時にも、あなたは導き、そして支えてくださるお方です。もうこれ以上私たちが沈まないように支えてくださるお方です。感謝いたします。ありがとうございます。神様、どうか私たちに聖霊の力を与え、どうかイエス様のお命じになったように、あなた方は言ってというお言葉に応える私たちでありますように。今日境にこれから教会の半年を歩み続けています。今私たちは教会の活動を中止し、数ヶ月が経ち、どのように歩んでいこうかと願っているところです。この代々木上原教会では、この礼拝の後、午後から役員会が開かれようとしております。神様、どうぞそこにもあなたが望んでください。あなたが私たちの間に立って導いてください。すべてのことを委ねいたします。そして私たちはあなたの平和の道具として、平和の器として歩み始めるものと、今日決心することができますようにしてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。 願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。